お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。7月30日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。中東情勢の悪化に伴う燃料価格の高騰への対応策として導入されたオーストラリアでの燃料税の半減措置が予定通り8月2日をもって終了します。連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相が確認しました。今年導入された燃料税の半減措置は7月からは割引幅が1リットルあたり32セントから16セントに縮小されています。アルバニージー首相は公共放送 ABC の番組に出演し、現在も中東での紛争が続き燃料価格を押し上げている中で支援措置を終えることを擁護しました。州やテリトリー政府と6月に段階的な縮小を決定して以来、この決定についてはかなり以前から告知を行ってきました。アルバニージー首相でした。オーストラリア最大規模のアシカの繁殖地の近くで鳥インフルエンザに感染したとみられるケースが確認されたことを受け、絶滅が危惧されているアシカへの悪影響が懸念されています。南オーストラリア州ではこれまで鳥インフルエンザへの感染ケースが11件報告されており、このうち1件がカンガルー島のシールベイコロニーの近くで確認されました。海洋生物の保護に取り組む全国組織オーストラリアンマリーンコンサベーションソサエティによると、これまでの半年間だけでアシカの子供およそ3万頭が鳥インフルエンザに感染して死んでいると報告しています。日本の熊本県を震源に28日に発生した強い地震で、今朝の時点で死者の数が17人となっています。現在も連絡の取れていない人や心肺停止状態の人もおり、救出作業は続いていますが、死者の数は今後増える見通しです。今回の地震では10年前の熊本地震で被害を受け、修復された寺でも再び大きな被害が出ました。寺の副住職清澄由紀さんは、28日の地震で10年前の記憶が蘇ったと振り返ります。
10年前と同じ、ドーンと音がしたらしいんですけど、もうなんか映画みたいな、なんか、これ現実みたいな感じの、立ってられなくて、なんか前は地割れがするような地面、大地がバーッと激しく動く。
清澄さんでした。ニュースを続けます。オーストラリア統計局が発表した6月の消費者物価指数 CPI が前年同月比 3.8% の上昇となり、予想を下回ってインフレ圧力の弱まりが示されたことから、オーストラリア準備銀行 RBA による追加利上げの観測が後退しています。主要銀行などは今回のインフレ統計を受けて、 RBA が今後利下げに動く可能性もあるとし、その時期は早ければ来年5月との予想を示しています。統計の内訳では、一部で価格は下がったものの、住宅コストが前の年から 6.8% 上昇しました。また食品飲料や娯楽の価格も 3.3% 上昇しており、全体で 3.8% の上昇は RBA の目標レンジを上回っています。連邦政府のジム・チャーマーズ財務相は、中東での紛争が引き続き物価を押し上げていると述べました。戦争が起きる前から国内のインフレ圧力は高まっていましたが、中東での戦争でそれ以上に圧力が強まっています。チャーマーズ財務相でした。オーストラリア人が持つ互いへの信頼がこの10年間で最も低い水準に落ち込み、平均的な生活への満足度も低くなっていることが、オーストラリア国立大学 ANU による新たな調査で分かりました。 6月に行われた調査では、他者への信頼を表す指数が10点満点中 5.3 点となり、新型コロナウイルスのパンデミックによるロックダウンの時期よりも低くなりました。また生活への満足度も定期的な調査が行われるようになった2023年以来最も低くなりました。オーストラリアの民主主義に対する自信が減る一方、民主主義への支持は増えています。 ANU のニコラス・ビドル教授は、オーストラリア人は引き続き民主主義を支持しているものの、現実にそれがどう機能しているかについてはより批判を強めていると指摘し、各政府は人々の声を聞き、信頼の回復に努めるべきだと述べています。先住民とそうでない人との間にある格差を縮める全国的な取り組み、クロージング・ザ・ギャップで、目標の達成が危ぶまれていることが新しい報告書で分かりました。この取り組みは2031年までに全国的な19の目標達成を目指していますが、取り組みの折り返し地点となる現在、達成できた目標はわずか一つにとどまり、順調に達成が見込まれる目標も3つとなっています。連邦政府の生産性委員会の報告書によると、全国的に達成できた目標は先住民の子どもたちのプレスクールへの参加のみで、加えて子どもの成長発達、成人の習慣、家庭の外での子どもの養護、自殺という4つの主要な分野では状況が悪化していることが示されました。委員会のセルウィン・バトンコミッショナーは各政府に対し、目標達成に向けて取り組みを早急に強化するよう呼びかけています。中国が太平洋地域でこれまでのような規模の大きな支援ではなく、より規模の小さな支援をより多く行うことで、引き続き太平洋地域での影響力を強めていることがローウィーインスティテュートの報告書で分かりました。報告書パシフィックエイドマップでは、オーストラリアが2024年太平洋地域に合わせて21億6000万オーストラリアドルの補助金や融資を提供し、太平洋地域で最大の援助提供国となっています。その一方、中国からの融資額は2010年代の平均5億1700万ドルから2020年代には1億2900万ドルに減っています。ローウィーインスティテュートの研究者、ライリー・デューク氏は SBS ニュースに対し、中国は太平洋地域での影響力を維持するためのアプローチを変えていると述べました。中国はこれまで巨額の融資を多く行ってきましたが、融資活動は長期間低迷し激減しています。しかしそれでも別の形で太平洋地域に対して多額の援助や開発支援を行っており、現在も数億ドル規模の援助や資金提供を続けています。具体的には規模の小さな補助金プロジェクトや奨学金、警察への訓練、機材の寄贈などがあります。デューク氏でした。続いてスポーツ、コモンウェルスゲームズです。スコットランドのグラスゴーで行われているコモンウェルスゲームズの競泳で、オーストラリアのカイル・チャーマーズ選手が男子50メートルバタフライで金メダルを獲得しました。今大会で獲得した金メダルの数はこれで10個となり、オーストラリア選手として今大会で最も大きな活躍を見せています。28歳のチャーマーズ選手のメダル獲得数はこれにより、イアン・ソープによるコモンウェルスゲームズでのメダル獲得記録を上回りました。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で113円74銭、US ドルで 69.58 セント、ユーロで 60.73 セント、イギリスポンドで 52.10 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で163円46銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日31日金曜日のお天気です。 アデレードは曇りで最高気温は15度、メルボルンは時々曇りで最高気温は13度、ホバートも時々曇りで最高気温は15度、パースは午後から 1,2 度雨が降るかもしれません。最高気温は22度。キャンベラは朝方に霜が降りそうです。日中はほぼ晴れの予報、最高気温は15度。シドニーもほぼ晴れの予報です。最高気温は18度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は22度。ダーウィンはほぼ晴れとなる見通しです。最高気温は32度の予想です。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。